始まりました。生クラジオ第75回目、パーソナリティは私グータラボーイと
藤宮ガール
生草ポーズ
3人がお送りする、ファミ通をもとに
おい
いくら
ブランクあると言っても
あだこだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。申し訳ございません。本当に久しぶりの進行役なんでなんか閉じちゃいましたね。
でもなんだ、
はい、気合入れて頑張りますんでよろしくお願いします。
気緩んでんじゃねえのか。
だいぶ緩んでますね。
打ち合わせ中もあくびするし
ふにゃふにゃですよね。はい、今回ですね、お便りまたたくさんいただきましたので、
うん、
お便りの方をずらずらっとね、読ませていただこうかなと。
そう、今回はね、ふーたらくん冒頭でね、打ち合わせ全く無視して75回って言いましたけど、まあ、75.5 回目ということでね。
そうだった。わ、ちょっと待って、散々だな、今回。
消えるんでしょねえか。
あれ、どうしたんだろう。いや、
最近雪も降らなくて雪かきしなくて良くなってきたから、消えるんでんじゃねえのか。
そうですね、暖かくなってきたと。
あ、
趣味暁覚えずですよ。
ま、今ね、
はい、
その全ての、あれですよ、今までのフラグを全部へし折って、
はい、
半端じゃないぐらい雪降ってますよ。
今ですか？
今現在。あ、今ちょっと止んでるかな。
はい、あ、でも確かに。
10センチぐらい積もってるね。
そうですね。確か日、うん、月曜日あたりからまたって言ってましたもんね。
死ねばいいのにね。
あ、でもあと1、2回でしょ。降っても。
うん、そうでしょうね。
そうですね。もうだいぶ雨とかになってきてるんで。
うんうん。
はい、秋田の方でも雨とかね。まあ、風とかは強いですけど。
うん。
うん。なんで、まあもう一踏ん張りというところですよ。う
ん、そんな中ね。
はい。
僕らはやっぱりお便りをもらってね。
そう、というわけ。ことですよ。
そう、収録やれるし、うん、雪かきまで頑張れちゃうね。お便りね、読んじゃうと。
そうですね、うん、モチベーション上がりますよ。
上がる上がる。
はい、決して気なんか緩まない。
うん、うん、ちょっと今怪しかったな、今。のどうしたの、今日ふわふわしてるけど。
ちょっとすいません、気合入れますね、ちょっと。申し訳ないです。気合入れます。
いい音するわな。
よし、気合えた。
うん。
はい、ということで、今週はお便りの回ということで、頑張ります。
頑張ってください。はい、
なんで他人行儀なんですか。はい、じゃあ本編、行かせていただきます。
はい。
本編でございます。
うん。
ではもう早速ですけれども、藤宮さんにお便り読んでいただきます。
はい。
お願いします。
ケンタロスイマジンさんからのお便りです。生草さん、グータラさん、藤宮さん、はじめまして。ケンタロスイマジンと申します。
よ
東方、山形の、米沢市に住まいし、すいません。
どうした今日みんなどうした。
映ってきてますね。映ってきてますね。はい。うん。いいですよ。
しょうがないしょうがない。
はい、すいません。東方山形の米沢市に住まいしております。息子の付き合いで見始めたライダー戦隊ダンボール戦記にドハマり中、36歳のゲームサブカル大好き親父です。秋田といえば、前職の時には月1で秋田県南に出張してましたので懐かしいですね。ちょうど1年前の放送を聞いてましたので、同じ東北民として連発での雪多い発言は激しく同意ですね。ほんと嫌になりますよ。でもやるしかないのだ。戦うしかないのだよ、我々は。最近ではアーマードコア5かスカイリムの購入を踏み切れずにいます。スカイリム、バグの根本からの改善がないとプレステ3版では買えないな。以前にもユーストリームでの生放送をやってらっしゃいましたが、またぜひやっていただきたいです。これからも楽しい放送を楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ケンタロスイマジンさん、ありがとうございます。香ばしい名前ですよね。
やっぱイマジンとか聞くと仮面ライダー思い出しちゃいますね。
そうですね。
ね。
ああ、やっぱ違いますね。僕はあれですよ。もうジョン・レノンですね、もう。
でしょうね。
あ、ライダーにもいるんですか？イマジン。
そうそう、敵役の総称かな。
そうですね。元王の時の。
ね。
ラスボス、
すぐあなた、ラスボスとか言っちゃう。ゲーム脳だわ。困った子だわ、この子。
もういや、もうゲーム大好きですからね。はい。山形の米沢市、米沢市、うん。いや、お近いところで、
もう本当にね。米沢牛ですよ。
ああ、そうか。
ああ。そうですね。牛肉待っておりますよ。
最速。お便りだけじゃ足りない。米沢牛が欲しいと。
うん、肉がないとね。
はい。
俺、雪かき頑張れねえな。
この冬越せないですか？
越せない。もう、ちょっと終わりそうだけど。ねえ、藤宮さんお肉好きですか？突然ですか？
普通に好きです。
よし。藤宮さんに送ってください、じゃ
あ。あ、なるほど。
うん。僕らはね、うん、やっぱ男だからそこら辺控えよ。
は、はい、はい。うん、ち
ょっとレディーに譲って、
うん。
もらったものを藤宮さんがどうするかはね、あともらった人次第ですから。
間接的にもらうつもりじゃないですか。
ブーメランみたいにね、こう、一回、四国経由の東北みたいな。
なるほどね。四国の空気を、その肉の肉との間にこう挟まって、吸わせて、
そうそうそう。
また東北に持ってきて、こう、締めさせると。
そうそうそう。ギュッと。そうそう。
美味しそうじゃないですか。
帰ってきた頃にあれじゃないか？肉も喉越し良くなってんじゃねえか？腰強くなってんじゃねえの？
なるほどね。
香川に一回送ると。
ギュッと。
そうそうそう。ね。さぬきうどんみたいな感じ、ガッとなるんじゃないかい？
でも肉の話なんかしてないですよ、ケンタロウ
さん、今実は。すいません、すいません、すいません。
肉の二の字もないですよ、どこに。
すいません。昨日、ぐーたるくんとしこたま肉食ったので。はい、すいません。まだ。
ごちそうさまでした、本当
に。煩悩が抜けなくて。
わ、来ましたよ。ライダー戦隊。ダンボール戦記ハマり。
やっぱダンボール戦記、まだ気になって手出してないんですけど。
はいはい。
結構子供たちに人気らしいですもんね。
みたいですね。
ねえ。これ、手出すしかねえんじゃねえか、ぐーたるくん。
なんで僕に振るんですか。気になったら自分で振ってくださいよ。
だって俺やるゲームいっぱいあるもんさ。
僕だったらいますよ。
いいって、ぐーたるくん。
藤宮さん、ダンボール戦記はあんまり興味ないですか？
そうですね、そんなには。
藤宮さんには振らせねえよ。
ちょっと待って、なんでシャシャ出てくるんですか？謎じゃないですか、もう。今週なんすか、こう、ふわーっとした感
じ。よし、ちゃんとゲームの話しよう。
はい、そういうことですよ。
おい、まとめ役頑張れよ。
あ、はい、アーマードコア5、うん、それからスカイリムは、どちらも購入踏みとどまっていると。
うん。
はい。まあ、スカイリムね、生草さん、まあ、PC 版ですけど、プレイされてますけども、
うんうんうん、
これはどうですか？やっぱりバグ。
プレステ3版はやっぱり、まだ、重大なバグ、修正のパッチ来てないらしいですからね。
あ、そうなんですね。
うん。で、スカイリムの開発者、パソコンのモッド制作ソフト。
はいはい。
作るのに夢中で奴ら仕事してませんから、今。一般に配る用のね。
うん。
モッド作成ソフト、発表しましたけどね。
うん。うん、この際、ケンタロスイマジンさんも PC 版はどうでしょうかね。スカイリムもし気になるんであれば、なんか PC 版の方がすこぶるいいぜっていう話を結構聞きますので。
やっぱりパソコン、PC ゲームって敷居が高いイメージあると思うんですよ。うん、それこそ今週もあるのに、
はい。
ね、パソコンゲームに手出すのどうかなって思うと思いますが、正直メリットしかないですよ、パソコンの方が。デメリットなしです。
うん、はいはい。
だってそもそもね、PC 版とパソコン版の違いなんていうのは、
まあ、PC 版とパソコン版っては一緒ですよね。確かに。
ああ、そうですね。あれ、俺もやべえな、今日。
俺のお世話くらいですよ。
怖い怖い。ぐーたらくんの呪いが怖えよ。
プレステ3版と
PC 版、そうそう、プレステ3版と PC 版の違いなんていうのは、導入するまで、その、パソコンにインストールするまでの違いしかないですので、で、今、 なんていうんだっけな、パッケージ版っていうんですか、
はい、
PC の方でプレイできるパッケージ版のスカイリムも出たらしいですけど、
うん、
あのスチームっていうね、そのダウンロードで PC ソフトを買える、はい、管理してくれるサービスと言えばいいのかな、
うんうん、
会社というのかな、ありますね。そのスチームでスカイリムを買うとお値段も安い、
はい、
それから修正バグの修正もすぐ自分でしてくれますし、
うん、
パソコン版だとね。で、何よりもやっぱりモッドが入れられる、
うん、
ここのね、そのメリットがあまりにもでかすぎるんですよ。
はいはい。
なので正直私 PC 版買う気があるんであれば、
うん、
コンシューマーは本当切った方がいいです。
お、そこまで。
うん、
うん、
やっぱり全然違いますよ。
まあ、確かにそうですよね。なんかね、スカイリムに関してはもうメリットしかないような。
うん、そうですね、うん、今そうですね、秋田でスカイリムコンシューマー版 Xbox 360とかプレステ3版は多分5000円くらいしますよね、中古で。
いや、もっとするはずですよ。
5500とかするかな。
うん、6000円までいかないけど、それに近い金額が出てますね、うん、きっと。
スチーム
ないですもん。
あ、そうです。そもそもね、秋田の方だと品切れですから、今でも。
そう、うん。中古すらなかなかないですからね。
うん。これがね、スチームというそのサービスで購入した場合。
はい。
まあ、ドルで書かれてるんですよね、金額が。うん、で、うん、クレジットカードを登録して、
うん、
で、クレジットカードでドルのものを買うんですけども、私、年末のサービスの時に買ったので、うん、75% ぐらいで買えたんですよ、私。
うひょ、
去年の年末にね。
すごいですね。
で、この Steam っていうのが、Xbox とか、PlayStation 3で出てる、その外国で作られたゲームは大抵、PC 版でも販売してますし、
うん、
この Steam っていうところは、とにかく、セール多いんですよ。
うん。
バカじゃねえのっていう。
でしたね。
セールするんですよね。
はい。
うん。で、時々ゲーム無料で配ったりとかもしてますんで。
うん。
PC があるならね、ぜひぜひ、本当に、スカイリムは PC でやっていただきたい。
うん。
で、プレステ3版の場合は、まあ、ご自宅にプレステ3しかない場合は、PC でちょっとやるのは、コツがいると言いますか。
うん。
アダプターっていうんですか？
うん。
Xbox の場合はね、360のコントローラーそのままパソコンの USB にぶっ刺すと、
はい、
そのままコンシューマーと同じ動きしてくれるんですけど、
うん、
プレステ3は確かそうはいかないんでしたよね、確かね。
そうですか、なんか一回挟まないと無理ですね。
いけないんですよね。
はい。
で、このスカイリムも PC 版はもちろん最初はキーボードであったりだとかマウスで動かすんですけど、360のコントローラーを USB に挿して、うん、ゲームを起動させるともコンシューマー版と同じ動きしますので、
うんうんうん、
同期してくれるっていうかね、最適化してくれるので、
うんうん、
これやるべきよ。PC 版でそんなに実はスペック高くないんだよね、確かね。スカイリム動かすだけだったら、
うん。あ、もうじゃあぜひご検討ということで。
そうですね。ここ2、3年前に買ったノートパソコンだったらもしかしたら動くかもしれない。まあ、ちょっとここはね、確実なことをそれぞれの環境なので言えませんので、
はい、
やっぱりご自分でちょっと調べてもらう、
はい、
しかちょっとないんですけど、うん、ぜひね、パソコン版買ってもらってね、モッドを入れてください。すごい便利になりますから。
わかりました。
うん。アーマードコアはね、はい、
うん、
俺、買ったけどまだパッケージ開けてないからわかんねえや。わかんねえや。
はい。ブレないコメントありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、
これユーストリームですよ。
ね、そう、これ。これね。
はい。
自分が言うのもなんですけど。
はい。
伝説の配信ですよ。
伝説なんですか？
ユーストリーム。
はい。
これ、藤宮さん、それこそ、生グラジオとか知る前でしょうから、僕らユーストやってること知りませんよね。
はい。
やってたっつうか、まあ、2回しかやってないんですけど。
あたかもベテランのように
ね。 毎度ユースやってますみたいな、熟練者っぽい今言い方しましたけどね。あの、デモンズソウルってゲームご存知ですか？
わかんないです。
あのね、すごく乱暴に説明すると、
はい、
まあ、とにかく難易度高くて、プレイヤーに媚びない。もうあの、開発者側が、お前らこれクリアできひんやろ、みたいな。ああ、やってみろや、みたいなね。すげえあの、佐渡色の強いゲームがあるんですよ。プレステ3にね。すごくこう、世間的にも難しい難しいっていう評判のゲームを、
うん、
まあね、この、ね、藤宮さんの目の前にいるこのゲームのプロ、生グラジオの二人がね、
よ、
パパパッと、ファファファファファッと、解いてやろうと、うん、クリアしてやろうと。
はいはい。
いう企画をね、生放送でやったんですよ、一回。あ、二回か。
うん。
これがね、好評でしてね、
ありがとうございます。
一つの面クリアするのに6時間ぶっ続けてかかったっていうね。で、6時間ぶっ続けかかったんだけど、ステージ2ですでに積んだっていうね。そ
う。ステージ2。2回目なんかクリアできなかったですからね。
2回目クリアって、6時間やってクリアできませんでしたから。で、なんか、ね、ユースト見てくれた人も、夕方、ご飯前にちょろっと見て頑張ってるなと思って夜中見たらまだやってるみたいな。こいつらまだ同じとこで引っかかってるみたいなね。こともお話ししてくださって。で、そのまま、はい、あのフォロワーさんになってくださった方もおられますけども、うん、このね、生グラジオのくじけない姿をね、ぜひ皆さんにこう、配信してね。
はい。いや、ほんとやりたいですよね、また。
いや、やりたい、やりたい。俺の部屋が片付き次第、いつでもやれるんだよ。俺の部屋が片付き次第ね。
うん、ま、はい。
うん、
そうですね、もしやるんであれば、また、あの、ツイッターや、まあ、ブログか、とかわかんないですけど、CM したいですね。
そうですね、やりますよ。放送の方でもお話ししたりだとか。はい、で、もし藤宮さんもね、あの、スカイプで参加してくださったりだとか、
うんうん、
もしね、一緒にこう、参加できるゲームであれば一緒に参加してもらったりだとか。それか、藤宮さんが、女神転生1からクリアするまで寝ないで、ユースト配信するとか。
あ、いいですね。
あー、これね、ペルソナ1クリアするまで寝ません
みたいな。それいいですね。
こういう中でちょっと無謀な挑戦もね、
はい、
ぜひ生グラジオでやっていきたいですね。
その時はよろしくお願いします。
そうですね。よろしくお願いします、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃ続きまして、藤宮さん、そのままお願いいたします。
はい。ゴロゴロスさんからのお便りです。
ありがとうございます。
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も生グラジオを応援しています、ゴロゴロスです。前回、バイオハザード6についてお話しされていましたが、私自身大のバイオファンです。今回は 3DS で発売されたバイオハザードリベレーションズのレビューを少し。新作では新たな試みをしており、その一つが海外ドラマ仕立てで進むストーリー、うん。実際にプレイすればすぐにわかると思いますが、すっかり海外ドラマです。個人的にツボりました。また言語に日本語を採用しており、字幕なしでも楽しめるようになっています。開発し、
もうパン食ってるから大丈夫。
ええ、
パンうめえパンがうめえよし、じゃあここで俺がドラゴンボールの名台詞を言うよ。
はい、お願いします。
芯がねえ玉もわかるかいこのシーン。
わかりますけどね。
わかりますか、どうですか、まあ、若干下ネタですよ。
はい、詳しくは多分。ここも1、2巻あたりですか？
そうですね。フルマと初めて出会ったや
つ。そうですね。
ぜひぜひ。
はいはいはい。
はい。すいません。
はい。
開発者の方が話してます。あ、顔じゃない。
大丈夫。大丈夫、大丈夫。チンがねえ卵
ありがとうございます。2回目ありがとうございます。お茶を濁してね。はい。
開発者の方が話してましたが、小さい画面で字幕を見るストレスをなくしたいという意図があるそうです。日本語以外にも英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語に対応しています。これだけで6周はできると開発者の方は話してましたけど。 それはさておき、日本語はそんなに違和感なく楽しめてますよ。次に私自身が新鮮だったのが、ちょっとメタボな近所の面倒見のいいジャンクフード大好きそうな兄貴パーカーという、兄貴パーカーという新キャラクターです。お世辞にも2枚目とは言えませんが、独特な人間臭さを持つ今回のジルのパートナーです。今までのバイオにはいなかった癖のあるキャラクターを携帯機で使えるのはなかなかいい感じですね。最初から拡張スライドパッドを使用しており、パッドなしでの操作をやりにくく感じてしまいますが、恐怖感、サバイバル感、ゲームバランス、どれをとってもゾンビは出ませんが、なかなかの手応えだと思います。最後に、今回のテーマである水中、ストーリーと世界観、ゲームバランスにもうまく溶け込んでますし、本編とは別にオンラインで楽しめるモードもやり込めますよ。このことから少なくても、携帯機での新しいバイオになったのではないでしょうか。10点満点中10点ですね。機会があったらぜひ海外ドラマバイオハザードを体験してみてください。では、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
プロボロスさんね、いつもお便りいただきまして、
はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
そして明けましておめでとうございます。
あげましておめ
でとう。今年もよろしくお願いします。
チンがね、たまらないし。
はい、3回目。
これ言うと、だから、藤宮さんが、
むせるって。
むせるっていう。
何かトラウマをあれだかもしれ
ない。ごめんなさいね。助けたつもりだったのに。
はい、バイオハザードについてね、
うん、
シックス、確か生草さんが、あれですよね、
そう
取り上げてくれた、
うん。
やつですよね。
そうですね。発表になりましたってね、
はい。うん。それで、まあ、前回じゃないか。いつだったか 3DS で、バイオハザードリベレーションズが発売されたということで、それについてコメントですね。
うんうんうん。
これ生草さん買ったんでしたっけか。買ってないんでしたっけ、
うん、体験版だけですね。
ああ、体験版だけか。
うん。
これそう、僕もやってないんですよ。
うん。
で、名人、まあ、ちょくちょく、お話出させてもらってる名人がバイオハザード、大好きなんで。
そう、大好きですからね。未だに一緒にゲーム屋行くと、アウトブレイクやろうぜって言い始めますね。それ、プレステ2のソフトだろ、みたいな。
そうですね。名人にもすこぶる良かったですね、評価。
評判がすごい良かったです、名人にも。バイオ大好きのね。
だから、ちょっとね、変な話、ちょっとバカにしてたようなところがあった人もいるとは思うんですよ。3DS で、なんで 3DS で出したみたいなね。はい。ですけど、なかなか、しかも開発者の方のね、ウロボロスさん書いてますけど、小さい画面で字幕を見るストレスをなくしたいっていうことで、日本語言語採用と。
これ、カプコン考えてますね。
考えてますね。3DS だからこそ、こういう風に考えて、ね、日本語を入れたと。
うんうんうん
うん。こういうのいいっすね。
そうっすね。
それから、海外ドラマ風、バイオハザード。どんな感じですかね。僕、海外ドラマってあんまり見たことないんで。
確かね、アイキャッチ入ったりだとか、アラームメイクみたいな作り方になってんじゃなかったかな。
あ、じゃあなんか、ボスを倒すと、次回みたいな。
多分ね。
はぁ。
そう、確かそんな感じだったような気がする。アラームメイクの話は前に、すげえ前ですけど、生グラジオでもしましたよね。次回予告が入るのと、あと、
はいはい、
ゲームの始めの時に最初オープニングの、あらすじみたいなのが入る。ね。やってましたけど。
そんな感じなんでしょうかね。
今回発売されたアスラズラースもそうですけど、
はい、
やっぱりこう、あれですね、最近のゲーム見せる方向に力入れてるの多いですね。
そうみたいですね。
ね。
はい。
このバイオもその、まあ、ドラマ仕立てという形ですけども。
あと、びっくりしたのが水中あったんですね。
俺もそれ知りませんでした。
水中あったんですか。ちょっと見たいですね。どんなもんでしょう。
水中って言ったらもうね、モンスターハンタートライ G ぐらいしか 思い浮かびませんでしたけどね。
はい。
いや、確かにね、これ拡張パッドないと辛いですよ。スライドパッド。うん、私、スライドパッドなしで、やってましたけど、うん、すごく操作しづらい。うん、
これでもゾンビいないんですかね？
ね。
やっぱりいない。
4だったかな ?4 かなんかでね、
はい、
ヘリナードなんちゃらとかっていうね、
はい、
なんか化け物みたいのがいるんですよ。全身タイツみたいな。
変態じゃないですか。
だからこう言うとね、怖くないんですけど、すげえ気持ち悪いんですよ、実際はね。体がぬるーっとしてる。宇宙人とも言えない、まあ、化け物っぽいやつがいるんですけど、
うん、
で頭がね、縦にパカッと割れて、そこでこう噛み、ガーって噛みついてくる。
ああ、悪そうなやつだわ。
うん。大体友達。
はい、そうですね。
悪そうなやつは大体友達。うん、まあまあいいや。真面目な話をするよ、私は。
はいはい。
ゲームの真面目な話をするよ。はい、何を話そうとしてたんだっけかな。
真面目な話です。
おう。あ、そうそう、今回バイオでそのゾンビが出てこない。
はい。
うん、で、体験版やった時もね、実際そのゾンビが出てこなくて、
うん。
そいつの、その化け物しか出てこなかったんですよ、体験版をね。ヘリナードなんとかっていうやつ。うん。うん、で、なんか、動きももそもそしてますし、わー、これやっちまったんじゃねえかなと思ったんですけど、
うん。
やっぱり本編なんですね、面白いのはね。
そうみたいですね。うん、あくまで体験版ということで。
なるほど、なるほど。だって10点中10点って自分でよほど好きなシリーズでも、
はい。
あげれることって、で正直ほぼないですよね。
そうですね。
だって僕もドラクエとか好きですけど、G ジェネレーションとかね、うん、ガンダムのシリーズはほぼ買ってますけど、
うん、
10点中10点ってやっぱなかなかつけれないですもん。
はい。
うん。
それがつけられ
る。中ですよ。
うん。
3DS のね、バイオ。
10点待って10、10点。
10点。
はい。機会があればね、まあ、買ったり、もしくは、目地に、借りてちょっとやってみてもいいかもしれないですね。
いいかもしれないですねっていうか、あなた語りじゃないのかな。
だって僕 3DS ないですもん。持ってないですもん。
じゃあ貸そうか 3DS。
はい、いつか借りたいです。
この子バイオしないよ、プロボロスさん。この子しないよ絶対。
いやいやいやいや、絶対って失礼ですね、それ。わかんないですよ。
僕に失礼って？
はぁ、あ、明日やりたくなるかもしれないですよ。
ないな。
わかんないですよ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、じゃ続きましてお願いします。
はい、続きまして、お名前、サイヤ人さんからいただきました。
うん。
あ、俺これドラゴンボールとかけてたの気づいた？
偶然じゃないですか。
サイヤ人さんからお便りもらったからドラゴンボールのネタしたんだ。
偶然でしょ？てか、なんか声が曇り始めたんですけど、気のせいですかね。
あ、すいません、マイクの位置変えちゃった。
あ、そうなんです。
ごめんなさいね。
はいはい。
偶然なの。
やっぱ偶然じゃないですか。
偶然なの。今サイヤ人って名前を見た瞬間、あ、これいじらなきゃみたいな。
はい、ということで。はい、お願いします。
ごめんなさいね。
いえいえ。
はいはい。サイヤ人さんからいただきました。
はい。
本文。初めてコメントいたします。毎回楽しみに聞かせていただいてます。仲のいい3人のやりとりが本当に楽しくて和ませていただいてますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
期待の新作の回、楽しかったです。
うん。
ボーダーランズ2、とうとう来ますね。あんなに武器が多くて、後半の、ほとんどレア武器が出現。さらに、ここで逃したら、二度と会えないかもしれない。レア武器たちとの、うんぷてんぷの、ギャンブルしよう。
うん。
なのに、武器倉庫は、ダウンロードコンテンツで後出しだよ、と。
うん。
苦しめ、ゲーマーよ、ガハハハハ。という、斬新な、拷問システムが、レア武器が出るたびに、どのレア武器を、捨てるのか。歓喜と同時に苦悩選択を味わえる、ある意味新しい駆け引きのゲームでしたよね。次こそは倉庫標準 完備でお願いしたいですよね、と。長文失礼いたします。これからも配信楽しみにしています。ということでした。
はい。
ありがとうございます。
感謝。
ありがとうございます。
出ます。
ありがとうございます。サイヤ人さん、もし私の、勘違いでなければ、
うん、
とあるポッドキャストに出ておられる方ですね。
ほうほう。
うん。あの、人が良くて有名な、
ポッドキャスト。あ、そうなんですか？
に出てたはず。私と記憶が間違ってなければですけど、あと勘違いでなければですけどね。
はいはいはい。
そう、サイヤ人さんは多分 FPS 好きな、サイヤ人さんのはずですよ、
うん。はいはいはい。
そこでこう、ボーダーランズ2の話ですけど。
うんうんうん。
うん。
あ、なるほど。あ、わかりました。はいはい。
うん、わかりました。
わかりました。
はいはいはい。
サイヤ人さんから、ボーダーランズ2について、
うん、うん。
お話ですよ。
はいはいはいはい。
これなんか続報出たんですかね？いつだかファミ通乗ってたんで。
そうですね。
はい、上げさせてもらいましたけど、あれから出たんですかね？
ね、確かPV みたいなのが出ました。
うん。
うん、
で。なんか新キャラ？
そうそうそう、使えるキャラクターの紹介と、みたいなのがね、ちょろりと出た動画見たの覚えてますね、私。
はいはい。で、なんか、レア武器出たら、その武器倉庫が狭いってことなんですかね、これ。
武器倉庫がないんですよ、そもそも。
ほう。
で、一応キャラ育っていくと、持てるアイテム、自分の持てるアイテム数を増やしたりだとかできるんですけど、
うん、
もうそれでもやっぱ足りないんですよね。
うん、うん、
うん。で、武器の種類が、前も言いましたけど、5、6種類1ではあったんですよ。
はい。
で、5、6種類、種類ある中に、今度いろいろと、そこに、マシンガンの中でも、やたら攻撃力が高いけど、弾数が少ないマシンガンとか、連射能力すごいんだけど、一発の攻撃が弱いマシンガンだとか、弾が当たると、3つに弾けるマシンガンだとか、そういうのがランダムで出てくるんですよね。
ははは。
で、レア武器っていうのは、海外のゲームではよく言われるユニーク武器と言われる。
ああ、はいはい。
うん。もうそのアイテム1個しかなくて、
うん、
売っちゃったり捨てちゃったりすると、もう二度とそのアイテムを手に入れられないよっていうのが、
うん、
ボーダーランズでは、一応別表記で出てくるんですけど、まあ何個もでも拾えるんですけどね。
うん。
ボーダーランズの場合は。そのユニーク武器に値するものが。
うん。
ただそれがね、やっぱ種類いっぱいあるんで、コレクター癖ある人はね、やっぱそのユニーク武器捨てたくないじゃないですか。
そうですね。
でしょ？取っておきたい。使わないとしても。
うん。
さあ、そうなると。
はい。
ノーマル、ちょっとレアの高い武器だけど、性能がすこぶるいいやつっていうのもあるんですよ。
うん、うん。
となるとですよ。
はい。
レアアイテムあるけども、性能のいい武器を持っておきたい。
うん。
ピンチになった時使うからね。
そうですね。
となると、それも捨てられない。
うん、
で、さあ、レア武器が出た。
はい。
君ならどうする？
ダウンロードコンテンツで武器倉庫買います。
ですよね。そうですよね。
いや、ね、もう最初から付けてくれよって、ね、はい。
倉庫ね、ダウンロードコンテンツ、
うん。
第5弾ぐらいまであったんですけどね、ダウンロードコンテンツが。
うん、
倉庫が登場がね、第3弾なんですね。
最初から出してくれ。
そう。じゃあ、ね、全国の、全世界の、ゲーマーはどうしたか。
うん。
ここがね、便利。倉庫キャラっていうのを作るんです。
はぁ、
うん。で、倉庫キャラ作っても、自分操れるキャラは一人ですから、
はい、
どうやって受け渡しすんねんと思いません？
うんうんうん。
ね。
ああ、そうですね。
でしょ？自分使えるキャラクター一人ですから、アイテム持ってるキャラクターをじゃあどうやって受け渡しするかと。
はい。
そこをね、使うのが、痛恨なんですね。
うんうんうん。
オフラインで、
うん。
2プレイ同時にやるんですよ。協力プレイ。
はいはい。
うん。ワンプレイヤーで自分のアイテム持ってるキャラ操って、もう一個コントローラー挿してスタートボタンを押すと、そこに画面半分になって、
うん、
2プレイヤー、 出てくるんですね。
ああ、はいはい。
で、そいつに、その目の前に武器をブワーッと投げるんですよ。
うんうん。
で、それをこじきのように2プレイキャラクターを拾うんですよ。
うん。
で、その後2プレイキャラを落とすんですよ。
うんうんうん。
お疲れって。これで、走行キャラ終了。
はぁはぁはぁはぁ、うん。走行キャラ。
うん。
いや、でもよく考えましたね。
ね。
はい。
あの、よく MMO なんかではよくあるらしいですけどね。アカウント何個も作って。
はい。
うん。
ああ、でもそういうことをしてたと。
そういうことしてました、私も実際。
あ、実際。
実際してました。そこキャラいました。3人ぐらいそこキャラいました。
もしかしたらサイヤ人さんもやってたかもと。
やってたと思いますよ。
うーん。
その倉庫が もらえるまでは。有料ですしね、しかもね。
まあ、2ではもう最初からデフォで付けといてくれと。
そうですよ。だって、武器の種類ですら5倍に増えるでしょ？
わかんないですよ。
ねえ。
買ってくださいませってなるかもしれないですよ。
そうこう、一枠100円とかなるかもしれませんよね。怖い怖い怖い怖い。
維持費とかね。
有料倉庫ね。
そう。
怖いわ。
で、倉庫は貸すけど、
うん。
維持費がかかるんですよ。
バンダイナムコとかだったら怖いわ。
いや、それの
逆に。りっちゃんの倉庫200円とかやりそうだもん。
りっちゃん倉庫？
りっちゃん倉庫。
ああ、じゃあいいじゃないですか。りっちゃん倉庫じゃん。
しかもりっちゃんの要素はただ画面にりっちゃんの顔が表示されて、アイテムいつでも受け取るわよ、みたいなことを言うだけ。あと、りっちゃんの要素なしっていう。
ああ、悩むな、それ。
いや、もう悩む価値もないでしょ。
あ、そう。普通の。
ボッタです、ボッタ。ボッタですよ。
はい、じゃあ続報を待ちつつ。
うん。
そうですね。そうですね。また、取り上げたら、よろしくお願いします。
そうですね。ぜひ某、ポッドキャストの、ハヘさんのね、うん。
はいはい。
サイヤ人さんと。
ハヘさんね。
うん。ハヘさんね。ハヘさんと。サイヤ人さんと、クータラ君がね、FPS、TPS、ちょっと、体の構造上苦手なので。
メカっぽいですね、はい。
そうそうそう、僕はね、混ぜて一緒に、FPS、やってくれると僕嬉しいな。あれ？
なんだよ。あれだって、はい、わかりました。
試乗ですけど、ダメでしたか。
いやいやいや。
ダメでしたか。
全然構わないです。
すいません、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃ続きましてお願いします。
はい。お前パン食っちゃったよ。
もう緊張感なさすぎですよね。せっかくお便りいただいてるんですから。
そうだな。すいません。
いや、聞きますよ。続き聞きます。
いや、ごめん。何にも言いようがないわ。確かに、リスナーさんとお便りくださった人に失礼だわ。
うん。
うん。失礼だ。俺失礼だ。
はい。じゃあお願いします。
ごめん！うん。よし、行くよ。
軽いな。
お名前。ケリーさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先日はお便りを、先日はお便り、先日はお便りを読んでもらってありがとうございました。自分の周りの大人にポケモンを普及させる作戦は、ゲーム仲間は独身者が多いので、ソフトを買い与える作戦でいこうと思います。おっと、これは思ってもみない方向に進展しましたよ。
うん、
さて、ゲーム仲間と販売を楽しみにしているのは、ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランド 3D です、
うん。
このシリーズはポケモンと違って、僕の周りのゲーム仲間はほとんどが購入し、みんなで居酒屋さんに集まって、ビール片手に閉店まで通信バトルをします。
わー、いいですね。
とても楽しいです。
はい。
新作が発売されれば、ゲーム片手に仕事の日々になりそうで、楽しみにしております。では、またお便りします。ありがとうございましたと。
はい、ありがとうございます。
はい。あの、推進としてですね、うん、まあ、僕に指針になるんですけど、うん、あの、交換日記、一緒にしたいので、フレンドコードをケリーさんよりいただきました。
来た。
ありがとうございます。早速ね、ケリーさんに私の方も、
うん、
あの、いただいたメールアドレスから、送信させていただいて、生臭よ、ウフ、みたいにね。
ラブレター送ったわけですね。
そう。登録して、まだ送ってません。
あ、まだね。
今日今これ収録終わったら、
はい。
あ、一緒にっていうかね、うん、送らせていただきます。あ、夜中になるな。
そうですね。
明日の朝にします。
はい。
送らせていただきますので、ぜひぜひね、
うん。
あの、交換日記しましょう、私と。
はい。
誰々ちゃんかっこいいみたいな。ジミヤさん、交換日記ってしました？時代じゃねえか、交換日記って。
小学校の時にした気がします。
へえ、どんなこと書くんですか、交換日記って。
もうなんか全然覚えてないです。
あの先生、死んでほしいよね、みたいなこと。
怖い。
いや、そんな殺伐とかしてなかったと思うんですけど。
やっぱり誰々くんかっこいいね、みたいなのを書くのかな。
何書いてたんでしょうね。
ね。俺もあの、実際さ、3DS の交換日記、あの、某、ポッドキャストの、某ファミリーステーションの、某クリンクさんとか、
はい、
あと、フォロワーさんとか、
うん、
させていただいてるんですけど、実際交換日記って何すりゃいいんだろうっていうね、すごい悩むわけですよ。
うん、
だから結局、交換日記というよりかは、僕が一方的に書いた日記にコメントをいただくっていうね。あまり交換してない日記をね、しておりましてね、今現在。
はあ、ははあ、
うん、スカイリム日記書いてますけど。
あ、いいじゃないですか。
うん。
うん、皆さん。そういうの見るのもでも楽しいんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
やっぱり誰宛にとかじゃなく書いてるの読むの楽しいです。その人の人となりが分かっちゃってね、いいっすよ。うん、ぜひ藤宮さんもぐーたらくんもね、3DS 買うときがあれば、
はい。
ぜひこの交換日記でね、交換しましょう、ぜひぜひ、手書きでね。
そうですね。
うん、手書きいいですよ、やっぱり。
うん。
うん、すごくこう、心に響くというか、あったかいですね。
うん。うん、なるほど。
はい、はい。ありがとうございました。
はい。
さあさあ、ケリーさん。
うん。
ケリーさんは。
ダメだったか。独身者が多かったっすか。
うん、
でも独身者が多かったんで買い与える作戦に移っちゃったと。うん、ケリーさん大丈夫かな。それでね、あ、いいなと思ったのがやっぱその続きで、
うん、
あのテリーのワンダーランドはなんか仲間ゲーム仲間みんな買って楽しむと、
うんうん、
それでその居酒屋さんに集まってビール片手に閉店まで通信バトル、
最高ですね、こういう環境。
この文章を読んだだけで、なんか、ゲームをプレイされてる方々の笑顔がもう、出てきますもんね。思い浮かびますよ。すげえ楽しそうですもん。
うん。うん、ちょっとほろ酔い気分でね。
はいはいはい。お前どこまで行ったみたいなね、
うん。あーとか言いながらやるんでしょうね。
はい。
で、裏では居酒屋さんにあの人じゃ早く帰んないのかなとか言われる。
まあそういうのを考えるのも、あれですよね。まあなんからしいというか。
うん、ちょっとずつ
刺して。はい。その、ね、講習の面前でゲームをやるっていう、あれの、流れでしょ。後ろめたさ的なね。そういうのを込みで、なんか楽しいなと思いましたね。
いいですね。
うん。
僕らもやりたいですね。秋田にやっと、魚田見来たので。
あ、そうですね。はい。
僕らの街にやっと魚民が来たんですよ、皆さん。びっくりでしょ？
やっと
来た。今更ですよ。はい、今更。
市ですよ、市、一応。そうそう。我がなりにも。
で、しかもね、魚民に行列できるんだぜ。あれ、吉野家に行列できるのと一緒でしょ？考え方的には。
そうそうですよね。
ねえ。
はい。予約しないと入れないんだぜ、まだ。
そうそうそう。魚民予約しなきゃダメなんだよ。
どんだけ人気なんだよって。
ねえ。
はい。
まあ、あそこはカラオケもあって、
うん、
なんていうんですか、個室みたいになってるらしいので、僕らも、それこそゲーム、ね、
ああ
中でやろうと思えばできますからね。
うん、まあ、電源もあるでしょうし。
そうですね。
はい。
モンハンをね、 僕とぐーたらくん名人がやってた頃は、
うん、
結構外に出ても、うん、オープンスペース見つけて、おー、一狩りやろうぜと。
はいはい。
やってましたけど、うん、最近ちょっとね、いいゲームに巡り合ってなくて、ついにやれてませんね。
う
ん、
そうですね。
うん。前はカラオケボックス行って一曲も歌わずとかやってましたもんね。
やってましたね。
BGM で時々曲かけたりとかして。
はい。
ねえ。
あとなんかピックアップアーティストの曲を延々となんか繰り返されてたりね。
そうそうそうそうそうそう。
音楽紹介みたいな。
そうそう。
うん。またあればやりたいですね。
ねえ、なんかそういうのがあればね。
うん。あーでも楽しそうだな、お酒片手になんて。
最高ですよ。
うん、
富士宮さんってモンハンってやりました？
モンハンちょっとだけやりました。
そんなにハマらず？
そうですね、ほんと最初の方でつまずいてもう諦めました。
あー、そうかそうか。あのね、今思うとやっぱモンハンってちょっと特殊でしたね、流行り方っていうか遊び方が。あんなこう集まって一緒にやるゲームって今までなかったんじゃないですか。
うん、そうですね。
ですね。
ね、夜な夜なそれこそぐーたらくん名人うち来て遊んでね。
はい。
朝まで休みの日なんか、
うん。
わ、寝そうになったらおいおいとか言いながら。ね。
そうですね。3人やって1人寝て2人プレイで、1人起きて1人寝て2人プレイみたいな。
そうそうそうそう。
学校がそんな感じでした。
あ、ええー、あ。そっか、学生時代か。
研究室でちょうど流行ってたんで、
うん、
あ、
横から見てたんですけど、
うんうん、
なんか本当にずーっとみんなやってました。
あれ、横からやってる人のね、PSP バッと奪い取るとね、多分本気で怒りますよ。おいみたいな。
マジで怒りそうです。
マジで怒りそう。
怖いな。
そうか、うん、そう、それ以降、一応協力プレイのゲーム、だんだん増えてはきてますけど、やっぱりモンハンみたいに、完全に協力どっぷりっていうゲームはまだ少ないですよね。
そうですね。なんか、新しいの出てくれれば、また、みんなで楽しみたいですね。
ゴッドイーターバースとかね。
うん。
それを担ってくれましたけど。
はい。
今度はゴッドイーター2ですな、期待はね。
そうですね。
うん。はい、僕らも、ゴッドイーター出れば、多分ビールやお酒片手に、
うん、
お店でね、
うん、
ウオタミ予約して
、はい、
やるかと思いますんで、
はい
はい、
よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。ケリーさん、
はい、ありがとうございます。
交換日記送りますので、
うん、
お待ちください。まあこれ聞いた頃にはもう届いてると思いますけども、
うん
うん、ということでした。
はい、ケリーさんありがとうございます。
はい、
ありがとうござい
ました。はい、もう一つ、
うん、
こちらはですね、ブログのコメントにいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お名前、百里竜さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ます本文。
うん。
お三方、こんにちは。
こんにちはっ
す。こんにちは。
73回配信でも難易度、問題について、語られておりましたので遅ればせながらですが、自分の思い込みについて書こうと思います。すいません、ちょっと片言でしたね。
大丈夫です。
はい、小説、映画、漫画がそうであるように、作り手側が提示するものは基本的に一つの形であるべきだと思います。桜井さんのように練り込んでゲームバランスを作り上げてくれるような方の作品であれば満足度も、ひとしおだと思います。もしそれでも、万人には、向けられない、となるならば、逆に、セロ、レーティングですね。
はい。
で、一定年齢までの足切りをしてもいいと思います。
うん。
うん。しかし、これは、日本国内で通用する話だと思います。と。ゲームを、体験を提供する娯楽だと考える場合、体験そのものを進めることが、できなければ何の意味もありません。今やコンシューマーゲーム市場は北米を中心としたものへシフトしたと言ってもいいと思うのですが、アメリカは日本に比べてもはるかに多様化した社会です。文字通りの意味でもリテラシーも人種や地域でかなりの開きがあるでしょう。 それはゲームをするゲームを買い与えるレベルの層も家庭もですと。海外のゲーム会社はスタッフにそうした様々なタイプの人を揃えているためにゲーム作りには日本以上の繊細さで挑んでいる部分も望んでいるです、すいません、望んでいる部分もあると思います。しかし誰にでもできるようにボトムに合わせてバランスをとってはつまらないものばかりになってしまうでしょう。彼らにとって難易度の選択は販売の手段でもありますが多様化への容認でもあると言えるかもしれません。そしてそれを僕らが、そしてそれを僕らからだけの視点でウェルバランスってのは一つだけなんだよとは言い難いのかもしれませんよね。長くなりましたが今後の配信も楽しみにしておりますということでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
難易度問題について、お話、そうですね、そんなに実感避けなかったのかな、確か避けましたっけかな、難易度問題について。
難易度はそうですね、澤田さんのお便りに触れたところなので、あ、桜井さんのあれですね、ゲーム性イコール難易度イコールゲーム性っていうやつですね。
ああ、はいはい、はい、
結構触ったかな、
触りましたかね。
うん、
まあ、それについてね、あの百里夫さん一度あのツイッターの方で挟んでから、コメントいただきましたので、
はいはいはい、
はい、まあどうでしょうかね、読んでみて。
これね、あの百里夫さんがさ、
はい、
セローでレーティングで1点出るまでの足切りをしてもいいと思うと、
うん、
まあ日本で通用するだけの話って書いてますけど、
はい、
これお二人どう思います？
そうですね、セロレーティング、あ、まあ自分の年齢が年齢なんであまり気にしたことないっていうのが、まあ大事にあるんですが、
う
ん、
今のところまあセロレーティングっていうのは残酷表現だったり暴力表現、うん、
はい、
性表現に対してのレーティングがあるだけで、
うん、
ゲームの難易度とか、
うん、
そういうものでの足切りはしてませんよね。
はい。
うん。
それに、難易度も入れちゃおう。
うん、難易度も入れて、足切りしてもいいんじゃないかと。
そうですね。うわ、難しいとこですね。もしそうであるなら、その、なんでしょうかね、プレイヤー、うわー、どうなんでしょう。
そう、効果あるんですかね、それって。
足切りしてもね。
それまで全く、あの、例えば、あの、20歳以上っていうのがあったとするじゃないですか。
うん。
でもそれまでに、あの、全くゲーム触ったことない人がいきなりそれやるのって、結局、それ以下の年齢の人とあんまり変わんないじゃないですか。
そうだね。難易度で、例えば20歳以上ってやっても、その人が20歳以上だからその難易度でやれるかって言ったらそうでもないもんね。
ですよね。
うん。結局あの、本来であれば、はい、あの、一応セローでも、小学生向け、中学生向けっていうのがあるんですよね。A、B あたりは。小学生向けの内容ですとか、うん、幼児向けの内容ですっていうのがあるんですけど、うん、その足切りをしないま、でもですよ、うん、あの、なんていうのかな、マニア向けにどんどん作っていくと、
はい、
やっぱり業界って潰れていくんですよ。
うん、そうですね。
うん。で、ゲームがやっぱりその桜井さんもこの時話してましたけど、どんどんどんどん難易度が難しくてゲーマー向けにの作品が増えていった。
はい。
からこそライトユーザーと呼ばれる人たちは離れていってしまった。
うん。
で、そうなると、コアゲーマー向けのゲームしか売れなくなってくるわけですよね、どんどん。
うん。
そうなると、ここで足切り、もししたとすると、なおのこと先細っていっちゃいますよね。
うん。
で、車なんかも、その、大衆向けの普通の乗用車と、一時期はスポーツカーもすごい人気ありましたけど、
はい。
結局、スポーツカーも先細って、今だともう、ほとんどなくなっちゃいましたよね。
うん、
で今また復刻し始めてますけど、そのような形でやっぱりこうあまりね限定的なものは作らない方がいいような気がするんですよね。 やっぱり大衆向け、全員向け、全般向けのものをどんどん正直出していくべきだと私は思うんですよ。
はい。
うん。なのでレーティングに関して難易度で足切りしてしまうと、なおのことね、ゲーム業界ってちっちゃくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、
そうですね。
なので多分レーティングで足切りしなくても難しいゲーム、それこそ先ほどデモンズソウル言いましたけど、デモンズソウルに目つける人ってある程度もう自分の中で自分のゲームの力量も分かってるでしょうし、ある程度情報を持ってる人でないと多分たどり着けない作品だと思うんですよね。そのゲーム、その難易度のものに触れるっていうのは。なのでこう、あえてレーティングを全部取っ払っちゃって、
はい。
一般向けにポンと出した中でこういう作品もあるっていうのを、ユーザー側が選んでもらえる状況であれば、それでいいのかなぁ、な
ん
て思うんですよね。
そうね。
うん。
なるほどね。じゃ今、セロ、レーティングの一定年齢までの足切りのところだけ拾ったんですけども、
うん。
まあ、その後半の、北米とかね、海外のゲームは、まあ、こういう感じではないだろうかという百女さんのご意見。
うん。
まあ、そこでたどり着いた答えが、ウェルバランスってのは一つだけなんだよ、と。は言い難いかもしれませんよね、という答えにたどり着いてるんですが、
うん。
ここはどうでしょうかね、うん。うん。難易度の選択は多様化への容認であるとも言えるかもしれません。
うん、
もこれはそうでしょうね。結局その、うん、プレイヤーの、まあ、環境や、もちろん年齢もあるでしょうけど、
うん、
例えば今先ほど生草さんとかね、藤宮さんがおっしゃったように、その、やれる人、やれない人っていうのが、やってきた人か、
うん。
ゲームをやってきた人とやってない人っていうのはもう、あからさまに、ね、その人によって難易度が、もう、難易度の価値観みたいなのがね、変わりますんで、うん、多分、普通、イージー、ノーマル、ハードでも。
そうですね。
はい。なので、これに関してはすごい、まあ、多様化への容認っていうのはいいような気がしますね。
うんうんうん。
うん、ただ、それを難易度だけ、まあ、なあ、どうなんでしょうね。難易度だけに絞ってもいいのかな。
これは僕がツイッターでね。
はい。
メーカー、放送で、もうメーカー側は甘えんなよと。
うんうんうん。
自分たちが最高だと思うバランスでゲーム出すやって僕が言ったじゃないですか。
はいはい。
多分そこのところに関しての話だと思うんですよね。
うん、
ウェルバランスっていうのは一つだけなんだよっていうのは言いづらいかもっていうのは、やっぱり販売、ね、で、間口を広げる意味で難易度を調整して、
うん、
大丈夫。小学生も楽しめる、
うん。
大丈夫。大人の君も楽しめるみたいなね。
はいはい。
とこなんでしょうけど。
うん。
うん、
そこの部分と、その、アメリカとか、北米っていうところには全く考えてなかったんで。
うんうん。
なんか目から鱗というか、なるほどなと。
やっぱいろんな人種、年齢、それから生い立ちの人たちが、日本よりもはるかにね、多様化した人たちが集まってますから、
うんうん、
やっぱり日本のゲームよりも柔軟性があるし、
うん、
日本のゲームよりも多様性のあるゲームは必然的に生まれてきますよね。
うん
うんうん、やっぱ日本人は、良くも悪くもやっぱり島国根性ある人たちですから、
はい、
うん、もしかしたら他の人たちがそこら辺をもっと柔軟に対応しろよっていうところを、いや、わし日本人ですからみたいなプライドありますからみたいなね、とかあるのかもしれないですね。まさにそれが、俺がゲームバランス一つで出すやっていうのがまさに島国根性なのかもしれませんよね。
はははは、
うん、
ね、
うん、バカじゃないのと、向こうからすると。そんな一人、一種類の人しか楽しめないよりだったら、みんな楽しめる方がいいでしょう、みたいな。
多種多様でなんぼだよってね。
そうそう、分母でかい方がいいだろうが、はい、みたいな、う
ん。ゲームは娯楽ですからね。
まあそうだね。
うん、やっぱり大衆に向けてっていうのが、今一番というか、ね、いいと思いますんで。
うんうんうん。
うん、
グータラ くんはなんかこうないんですか？
そうですね。その、先ほども、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、うんうん、その難易度問題についての時に、うん、北米とかね、そっちの、あの、海外の方々のことについては全く考えてなかったんですよ。
うんうんうんうん、
それはいい意味でも悪い意味でも、まあ、島国的な思想なのかもしれないんですけどね。
う
ん、
そうだね。自分のことしか考えてなかったよね。
はい、そうですね。うん、本当に自分のことしか考えてなかった。もう超自己中ですよね。
いや、それはね、いい言葉で言い換えよう。島国根性。
島国根性。ね。うん。しか考えてなかったので、いや、なんかあの、貴重なご意見いただいて、ね、あの、逆に窓口が広がったかなと、自分の中で。
うん。
うん。
そうですね。やっぱり、ビジネスのことを考えると、うん、ね、決してデモンズソウルが、ビジネスの一番成功した例ではありませんからね。うん、マニアに売れて、自慢売れはしてますけど、
はい、
あれよりも利益上げてる、ね、全年齢向けのゲームいっぱいあるわけですからね。
うん。マリオって難易度ありましたっけ？難易度調整。
マリオはないね。
うわぁ、マジか、すげえな、じゃあ。
うん。
そうか。
マリオ Wii になって、あの斬新なシステムね。
ああ、はい。
救済措置が、ついたぐらいですけど。
うん。うん、
だから、難易度を選べなくてもね、
うん。
アイディアとバランス能力次第では、楽しめるゲームってある気がするんだよな。
まあ、それがマリオでしょうね、一番最初に出てくるんですね。
そうだね。
今、簡単にポロッとね、あの、マリオ難易度ないっていうのが、出たときに、またちょっといろいろと考えること出てきますね。
そうだね。
はい。
永遠と話しできるやっぱ話題かもしれない。
そうですね。
実際にゲームを例に挙げて、これの場合はどうよ、これの場合はどうよって言うと、多分俺らもどんどん意見変わってく。
うん。
でしょうけどね。
はい、うん。もちろんそれはジャンルでアクションであったり、
うん、
ロールプレイングであったり、うん、まあシミュレーションゲームであったり、うん、難易度っていうね、あの、視点もいろいろ変わってくると思いますので、
うんうんうん。
まあ、ここは掘り下げていっても、いろいろ面白いんじゃないかなと。
面白いよ。
思いますね。
で、ね、この、まあ、終盤になってっていうかさ、もう終わりそうな時に、また一つ言うのもなんなんですけど。
ああ、いえいえ。
全然。難易度イコールゲームっていうのは前回のラジオのタイトルでもつけて、以前のね、ラジオでもつけて、で、まあ、賛成だと。ゲーム性と難易度っていうのは直結してるよねって話をもうしたんですけど、
うん。
一つね、まあ、グータラ君にはこれ、昨日かな、お話ししたんですけど、
はいはい。
ゲームの面白さと難易度が全く直結してないゲームがあるんですよ。いい意味で。
うんうん。
それがね、スカイリムなんです。
ははははは。
うん。アクションゲームなんですよね、スカイリムっていうゲームも。
うん。
だから、もちろん難易度を簡単にすれば敵が簡単に死にますし、
はい、
こっちの攻撃力上がりますから、
うん、
まあ、サクサク進めるわけですよ、
うん、
で難易度を上げると敵がガンガンに強くなって敵の弓矢ザクって食らうだけで俺ドゥーンって死ぬんですよねキャラが
ティュンティュンティュン
そうそうティュンティュンってなるわけですよ、
はい、
けどどっちかにしたからって言ってつまらなくなったりとか面白くなったりのが変わんないですよ。僕の場合はスカイリム
って言ってますもんね。
そう、なぜかというと、そのスカイリムの本来の面白さの本質の部分は戦闘をして倒すんじゃないんですよね。冒険をする、そう、冒険をする部分がスカイリムのゲーム性。一番面白いと思うところの本質だと僕は思うんですよ。ですので、そのエッセン、冒険のエッセンスとして、例えば野生のクマが出てきて、クマに2発殴られただけで死んだりだとか、
はい、
サーベルタイガーに気づいたら囲まれてて頭ガプッとかじられて死んだりだとか、そういうのもありますよ。
うん、
こっちが弓矢何発当てても死なねえのに、こっち2発で死ぬのかよ、みたいなのありますけど、
うん、
もう、それも含めて、逆に一発で、うん、クマを殺しても、
うん、
サーベルタイガーに噛まれてもこっちが全然死ななくても、
はい、
だからといって面白くなったりと だとか、つまらなくなったりしないんすよ、スカイリムは。とにかく先に進んで、あの山のふもとには何があるのかなとかさ。
はい。
あそこに一軒家があるけど、誰がいるのかなとかさ。
うん。
道端で人が死んでるけど、これはなぜだろうとかさ。そういうところなんですよね、スカイリムって。だからね、スカイリムやってみんな。
そこね。
スカイリムはね、ほんと、今までのゲームの楽しさと違うよ、レベルが。
そこまで。また、
そう、新しい楽しみ方のジャンルを生み出した気がするな。アクションだったら、難しいポイントを奪回する楽しさ。ありますよね。格ゲーだったら、思い通りにできない技を出せたりだとか、
は
い、自分が倒せなかった敵を倒すっていう、まあ、いわばちょっとこう、なんていうんですか、負けず嫌いを煽るような、
はい、
ね、ゲーム性だったりとか、
うん、
シューティングだったら、やり込みというか、ノーミスでっていうね、華麗な、
はい、
テクニカルなプレイとかってあります。今までそういうゲームありましたけど、
うん、
スカイリムは違うんだ、次元が。次元が違うんだよ、うん、
なんかそうですね。
うん。
うん。なんかその、例えば倒せない敵だけに着目すると、
うん、
今までの RPG やアクションって、その倒せない敵の例えば攻撃パターンを覚えたりとかっていう、その知識量で、そこを攻略したり。っていうので、まあ、やってきたと思うんですよ。
うん。
でも逆に今話聞いたスカイリムって、倒せない、例えばもう、倒せるんだけど、まあほとんど倒せないわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、それでもいいやって思わせるところがすごいですよね。
そう。そうなんですよ。
うん。
襲われて死んだら、あ、じゃあもうあいつ倒しに行かなくていいやとかなるし。延々と逃げ続けることもできますし。
うん。だからその、それでもいいやって思わせる、その、ゲーム性や世界観への没入させる力っていうところですかね。
そうですね。あとやっぱり、懐が広いでしょうね、うん、ゲームとしてのね。
ああ、そうか。まだ他にやれることたくさんありますからってこと、
う
ん、
そう。楽しむ目的の数が多いので、
うん、
一つの手段がなくなったとしても、じゃあ別の手段で楽しめばいいやっていうふうに、なるんです。だって俺、スカイリムで何してるって、ただ、荒野を走り回って鉱山で石を掘るっていう話聞いたんだけど、何が楽しいのみたいなね。ことがすごい楽しいんですよ。
はあ。
ですね、ええー、ここに鉄の鉱山があるぜ、みたいなね。
はぁはぁはぁは
ぁ。よし、これを今度溶かしてインゴット作って、売りさばこうかな、みたいなね。元ができ
て。もう生活してるじゃないですか。
そう、本当に、そこで息をして生活してますよ。
うん、
狼見るともう皮欲しくて追い回しますよ。炎の魔法両手からブワーって出しながら、狼待てや、みたいな。
カリウドですよね。
そうそうそう。うん、そうすると今度クマが気づいて追われて死ぬっていうね。やべえ、クマだ、逃げろみたいな。
うん。ああ、そうすると、やっぱりゲームによって、いろいろあるんですね。
うん。
その難易度に対する使い方というか。
うん。だからこの、ヒャクリドゥさんが言ってた、やっぱり難易度っていうのは、販売、難易度を間口を広げないと、その販売する相手も、
うん
うん、狭まっちゃうわけですから、
はい、
うん、そういう意味でやっぱりウェルバランスってね、一つじゃもちろんない、
うん
うん。あなたが最高だから最高ってわけじゃないっていう今までの流れでしたけども。
うん、
スカイリム。
いかがでしょうか。
スカイリム。だからこそスカイリム売れてんのかもね。
ああ、なるほどね。
ああ。
うんうんうんうん、
まさにみんなにとってのウェルバランスっていうのが、
はい。
ないんじゃないかな、逆にあのゲームって。
うん。
ウェルバランスっていうものが。
なるほどね。そういうとこあるんでしょうね。
うん。
なるほど。いかがでしたでしょうか。はい。もし何かご意見あればね、またいただきたいですね。
そうですね。ヒャクリドゥさんもスカイリムプレイされてますから。
うん。
うん。ぜひぜひね。はい。スカイリムの話だとか。こうやってこう、ね。これはどうですかって投げかけてくれると私たちも、
うん、
自分で言葉に出すことによってね、自分がこう思ってたのかとか、
うん、
あれ、今喋ってみると矛盾してるだとか、
整理できますから。
そうそう、整理できますから。すごく、うん、楽しいです。
はい。
ぜひね、今度123読んでね、一回ガチッとゲームの話とかもね、うん、してみたいですけどね。まあ、一リスナーさんを無理やり引っ張れたのはどうかと思いますけども。
そうですね。はい。ということで、まあ、たくさんお便りありがとうございました、本当に。
はい。
はい。まあ、とりあえず本編はこれで。
そうですね。
はい。終了させていただきます。
はい。
エンディングでございます。
おい。
はい。今回もお便りの回。ということで。
ブリーチ。
皆さんも。ブリッジ、ブリッジ。
ブリッジ、ブリッジ。
はい、本当にお便りの回ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。本当に活力になりますので。
うん。
うん。これからもね、まあ、もし、ちょっとお暇な時とか、はい、手伝い程度に、お便りいただければ、ありがたいかなと、思っております。
なんかこう、お便り書くってね、結構労力いるじゃないですか。
うん、そうですね。
他の番組聞いてても、お便り出そう出そうと思ってても、うっかりね、出すの忘れちゃったりとか、うん、ある中、
はい、
こんなにね、たくさんの方々お便り書いてくれるのは、本当に自分たちがやってるからこそ分かりますよね。
そうですね。
すごいことだなっていうの。
いや、本当にメールフォーム開いた時に、あると、わーってなりますもん。
なるなる。うん、俺、ぶっちゃけるとね、
はい、
毎日チェックしてるもん。メールメッセージ
赤くなってるとおっとなる
来とるかな思うものそしてヤフーからのあれだものなんかお便りだもん
てめえかよみたいなね
ポイント3倍セールみたいなやつだもん困ったものこれ
いやでも本当にそれで一喜一憂できるくらいのね、うん、楽しみの一つなんで。
本当ですよ。
はい。お便り本当ありがたいですね。
ですね。なんかこう、ね、先ほど百里樹さんのお便りで、こう、真面目にというか、
うん。
なんていうんですか、こう、深い話を、ちょっとしましたけど、はい、生グラジオって、ファミ通を元にしてるので、
うん。
実は比較的自分たちがこう、話したいテーマで話してるかどうかっていうと、そうではなかったり、するんですよね。
そうですね。
時々特別企画で耳かきの話したりだとか。
しかも話したい話がゲームの話じゃないっていうね。ヨーグルトの話
ね。ヨーグルトの話とかしてますけど、はい、ああやってお便りいただくと、そのファミ通から離れて、うん、僕とウルタラ君と藤宮さんの、
うん、
それぞれの思ったこととかね、話せますから。
そうですね。
うん、ぜひぜひね、いろいろと、うん。いいんですよ、その、時事ネタでもね。
はい。
いいんですけどね。
それについてたっぷり掘り下げて喋ると。
そうそう、占い師。いいんですよ。
占い師について。
ね、今、巷で騒がせてる占い師ね。
あまり言わない方がいいんですかね。どうなんでしょう。
危ない。関係者に消されるかもしれない。
占いで、占われたことあります？
俺は、まあ、藤宮さんとか女性だから好きでしょ。
ああ。
いや、そ、ないです。
あれなんか占いの館みたいなとこで、タロットとか、水晶に、みたいなのないの？
ないですね。
ああ、そうか。
興味もそんなにない。
そうですね。タロットとか絵柄が面白いなと思ったことはあっても、占い自体にはそんなに。
なるほどね。
そこか。確かに絵柄かっこいいですよね、タロットで、うん。占い、そうですね、僕もあんまり興味ないですね。でもなんかイメージ的に女性の方はね、占いとか、それ系好きなイメージあるんですけど。
うん。なんかね、朝の、その、なんですか、番組の、
うん。
ね、ランキング、占いランキングとかあるんです
よ。そうですね。うん、なんか毎回1位がお羊座のような気がするんですけど。
どうだろう、なんかそう言われればそんな気もする。お羊さんも
あれでしょ、あれサイコロで決めてんでしょ、あれこのパラッタ
もうちょっとあれですか、高度なプログラム使ってんじゃないですか。
プログラム
占いプログラムみたいな。
ランダムでしょ。 あ、最近水亀座1位になってねえな。水亀座1位です。
水亀座1位でみたいな。
はい。
そうだね、あれ、ね、毎日、まずやってるじゃないですか、占い、ランキング。あれ全部さ、ポイント制にしてさ、
はい、
平均点取ったらちゃんとみんな綺麗に平均点に並ぶのかな？
並ぶんじゃないですか？
お、これ面白いぞ、やってみると。
やらないですよ、僕は。
大丈夫、大丈夫。ぐーたらくん、ほら、ね、そうやって、雪かきとか忙しいからさ。
そうですね。
だから、藤井宮さんに振るわけでもないよ。
うん。ね、大丈夫。じゃあ、あと一人しかいない。
僕じゃないよ。
え？
僕じゃない。じゃあ、誰に頼むか。
うん。
当ててごらん。
名人？
違う違う違う違う違う違う。名人絶対めんどくせえっつってやんないよ。それはあなたがやってくださいとか言われちゃうよ、多分。
え？誰？誰よ？
聞いてる人はうすうす気づいてんじゃないかな。
誰？
正解答え。
はい。
答えはね、そう、リスナーさん、気づいた人いるでしょ。君がやればいいんだよ。
メタじゃないね。
ね、今、俺振られるんじゃないかと思ってたでしょ。
なるほどね。
君がやればいいの。君がやって、
はい、
生蔵中に、結果だけお便りくれ。毎日お便りいらねえから。
あ、なるほどね。
そうなると集計するの俺になっちゃうから、結局。ね、あなたがね、全部ポイントの換算とか考えてね、
うん、
平均点出したらいいんじゃないかな。
なるほどね。
これは、かなりあれですよ。かなり面白いネタになりますよ、これは。
それをやらせるっていうね。
そうそうそうそう、そう。僕、決して僕らはやりませんよ。そんな時間無駄なことは。すいませんけども。
君がやればいいんだよ。
そう、君がやればいいんだよ。うん、
いや、すごい締め方ですね。はい、じゃあ、そのデータが集まったら、
ぜひ生蔵ラジオに。
ぜひ生蔵ラジオにお便りいただきたいなと。ね、はい。藤宮さん、お願いします。
生蔵ラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生蔵ラジオ、ブログ URL は http://namagrajo.caesar.net です。こちらのメールフォームでお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。ID は生蔵ラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
君がやればいいんだって。
君がやればいいんだよ。
あ、そうそう、君の方じゃないよ。君の方じゃない。奥の方の君。ね。
どういうこと？
君じゃないよ。ほら、俺じゃないとか言ってるでしょ。そう、君じゃない、君じゃない。
うん。
奥の方の君よ。ね。
どういうこと？
俺もどういうことかよくわかんない。
メタ発言すぎてわからんぞ。
ね。はい。万人に向けてこうね、話すためにも。
あ、なるほど、ね。
俺じゃねえよって言ってる人にも、ちゃんと会話できるようにね。うん、
そうです
ね。こういう言葉を入れておかないと。
今、通勤途中のあなた。
そうそう。そうなの。
はい。今、学校に向かってるあなた。
そうなの、そうなの。
とかね。そういうことですか。
そう。多分ね、ネタとして、
はい。
え、俺ってやった人多分いると思うの、わざと。
うん、うん。
いや、いねえか。一人だもんな、それだとな。一人でそんなことやっちゃうちょっと痛い子になっちゃうもんな。いやね、もしね、はい、例えば、はい、え、俺ってやった人がいたとすれば、
うんうん、
もしね、俺の言葉で、そうそう、君だよ、君だよって子供がそのタイミングで来てごらんなさい。
びっくりします。
やばい。生草なんか霊能力あるってなるよ。でしょ？
ありますでしょ、だって。
あるある。水晶変え、俺から。
僕力ないですから。
ぐーたらくんも藤宮さんも俺から水晶買え。
じゃあ僕絵画買ってください。じゃあ僕のね、絵画、
興味ねえもんな。
ほらこう海からこうイルカブワーッと出てる絵ありますんで。
ああ、俺イルカ大好き
でしょ。
うん
うん、あの絵ありますんで買ってください。バ
ーグータラッセンって言うでしょ。
そうです。
グータラッセンね。
はい。グータラッセンってありますんで。はい。複製原画ですけど。
うん。
ありますんで。
藤宮さん何売るよ。
え、
藤宮さん何売るの？
讃岐うどんじゃちょっと単価低いしな。
もうちょっと高いのね。
藤宮さんだから、あれじゃないか、技術売ったらいいんじゃないか、技術。あれ何俺、外したみたいになっちゃってるもん。ほら、藤宮さんの場合さ、学んだ知識があるから。
そうか、それを売りに。
そうそうそう。うん、あの、よくね、映画とかであるじゃないですか。藤宮さんとか、その、博士の知能があれば国一つ滅ぼせるみたいな。あれ、そりゃ、テレビ番組の見すぎか
いや、それを作って、藤宮さん
が。そうそう。いや、藤宮さんが設計図は全部俺の頭入ってるから、はい、
うん、
俺の知識を買わねえか、みたいな。
ははは。藤宮研究所まで、そうですね。
そうそうそう。藤宮さんがインデックスさんって呼ばれるみたいな。
インデックス、うん、藤宮インデックス。
まあ言いづらいけどね。ふたりくんネタ分かってないね、これはね。藤宮さん分かってない、ね。
あれでしょ、はい、あの、ほら。白い服着てるちっちゃい女の子のやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
とある、科学の、
うん、
あれ違う。
外れちゃった。
そうですよね。
うん、
とある、禁断、なんとか。とある、あれエールガンじゃない方。
そうそう。とある魔術の、
あ、魔術のか、うん、インデックス。
小目録インデックスね。
そうですね。
あの子も頭の中に、一億何千冊の魔導書が入ってる。
そこだ。それ売りましょう。そう、それ行きましょう。
だから最初からそう説明しただろう。
富士民デックスで行きましょう。
そうそう、富士民デックスで行きましょう。
はい、よし、できた。
よし。
グータラッセン。よろしくお願いします。
よし。
グータラッセン。よろしくお願いします。
これじゃあ、ブログに書いときますんで。グータラ君が。いやー、無茶ぶり楽しいなー。グータラッセン、あの、ブログにグータラ君書きますんで。
絵をです
か？絵書きますんで。リスナーさん楽しみにしといてね。
うわぁ、すげえな
ぁ。左手で書きます。イルカブワーって自分で言いましたからね、ちゃんとね。
その通りで。ちょっとレアな、左手で書いたやつを。
あ、なるほどね。グータラッセンともなると。
そうそうそう。いつも右手で書いてるやつだったらね、ちょっとあれなんで。
グーフィースタイルの方がいい方がいいですね。
はい。
左手で。
書いた、いる顔ね。
なるほどね。楽しみだわ。
書かないですよ。
え、書かねえの？
めんどくさいじゃないですか。
ほら、リスナーの彼が楽しんでるじゃないか。
めんどくさいじゃないですか。めんどくさいって。
終わらせ方わかんないもん。
さよなら。
さよなら。